制度だから働き方のこのこれを書いてこう理由なんか
これなんだろ
う。これは今朝のなんかイベントが、
そうだそうだ、今朝エンジニアさん向けのイベントがあったんですね。でそこで一番そのエンジニアの皆さんが興味持ってたのがその会社の人事制度とか評価制度とか働き方だったんです。でそこも偶然、今ちょっと違うみたいなんだけど自己申告制のその給与体系を取っていて、でそういうところが、すごい真似したいとかそういう会社入りたいみたいな反応だったんですよ。
うん、そんなやつ取りた
く
ない
。今違う。
今もそうでしょ。
今はなんか自己申告制でもないってさっき。
あ、うちが、
自己申告制でしょ。
うちは自分が欲しい給料をただ自分で書くっていうだけ
で面談して決めるっていう、
まあ、面談もしないですね。
面談しないです。今さっきしてないんだ。
しないです。何にもしないです。元から
人から来ない
んだ。はい、ずっとそのままです。だから600とやれれば600です。
それ3000万という時はどうなんすんの。
いや全然出しますよ。
出すキャッシュがあるから。
多分本人が3000万もらえる仕事してないなとか思ったら自分で下げるとかそういうことでしょう。
あ、うちが、
うん、違う本人が決めるから、うんうん、3000万が本人が3000万もらえるべきだと思ったら申請するから払います、うんうん、だけど本当その3000万の価値を得られてるかって多分自分で分かるわけじゃないですか、うんうん、身の立てある市場価値だから、うんうん、それをちゃんと気づいてくださいっていうメッセージもあるわけです。でむしろ3000万円安になるかもしれない。
うん。ものによるとは思う。そう。っていうのは、結局、仕事は一人ではやらない。必ず誰かがいるお客さんなり、何がしかなり、自分だけで完結する仕事ってないんですよ。取引が必ずあるんですよ。ってことはコミュニケーションもあるので、仕事を一人でやらないっていうことは誰かが巻き込まれるってこと。で、巻き込まれた人はその人がどういう人かを見てるってことはみんながそうしてるはず。つまり誰もがそういうふうに見てる。で、これは社会心理学的には信頼度の関係。つまり人間はそもそも生きてるうちに信頼度はある程度もうある、うん、レベルで言えば1ある状態。歩いてても街行く、ね、すれ違うおっさんが私のことを刺し殺すはずがないと思っているし、うん、受付に立ってる女の人に声をかければ道を教えてくれると思い込んでる、うん、それが信頼度のレベル1、うんうん、でレベル2まで行くとつまり何々だろうに根拠があって、言わなくてもやってくれてるだろうが実際に起きてる状態。それは、取引先でも、職場の仲間でも同じこと。何々してくれるだろうとか何々だろうが成立してるのが高い信頼度があるっていうのがレベル2の状態です。レベル3まで行くと 親戚とか、直属の親とかそのレベルになるので、ここはまああまりビジネスには適さないと言われていると、うん、でマイナスの信頼度っていうのもあって、マイナス1の信頼度は囚人と看守の関係、うん、人を人として見ない関係はマイナス、うん、なので基本的に人間は信頼度は1の状態、つまり全員信頼し合ってる前提で話が進む。その上でどこまで話をしなきゃいけないかのレベルの度合いが1と2の間でめちゃくちゃ広い、うん、なんだけど2までいければものすごく仕事が進む。で、これが給料とどういうふうに紐づくかっていうと、私は3000万ですと書けば3000万欲しがってることが全員に分かるような仕組みになってる。つまり全員の給料が公開されて社内には、うん、なのでその信頼度を壊してでも金を取りに行くのか、その信頼度に基づいて3000を書いたのかっていう、まあ、客観的評価が入るってこと、うん、つまり他人と仕事を一緒にしなきゃいけないのを壊してでも取りに行ける覚悟があるのかっていうだけの話。だからそこの3000に納得があるんだったら誰もが3000でいいんじゃないなのか、3000以上でいいよっていうのかはその時の決まるで決まる。
なるほど、いい話やな。
実際そうなんですよ、うん、だからうちの場合はほとんどが下げ目に言いがち、
う
ん
う
ん、 そうなの？誰もが。で、その下げ目に言いがちっていうのは、下げてるつもりはない、本人たち、うん。周りが、お前はもっともらっていいんじゃないって会話になりがち。
なるほど。
なんですよ。
まさにこれって、既存のしがらみにいると、ルール作りたいし、枠にはめたいわけですよ。でも、結局人を見てるから、行動心理、いわゆる思想の品質の仕組みって原理原則があって、そこちゃんと見てるってことなんですよ。だから、こうなってもこうなっても、うん、一瞬はそうかもしれないけど自然に統治されるし、こうなったらこうなるし、結局その人の心の感情をコントロールするのがまさに、うん、まあ、神髄、
はいはい、
でも普通はできないんです、うん、残念ながら。
いやじゃん、なんかその後からさ飲みとかで、あの人なんかあんな仕事してるのに年なんか700もらってるらしいよみたいな会話とか、人事の連中とかね、会計の連中が私振り込みしてるから知ってるんだけど、あの人ボーナス1000万も出てるらしいよとかって噂になって、本当かどうかも分かんないのに裏でゴニョゴニョ揉めんのすっごい腹立つの。だからもう全部公開してやる、
う
ん、
そう、この方がいいよね。そう、素晴らしい経営が
外に出すのはね、うん、パブリックにするのはさすがにちょっとプライバシー的にあれだなと思うけど、
う
ん、社内に出
るのはいいと思う。素晴らしい。
それはどこかから参考にしたの、それとも
自分で
考えたの？
そう、
まあ、でも結果的には世の中的に今その人系のやつってヒール組織みたいなね、うん、いっぱいあって、やっぱ性善説がクリエイティブとイノベーティブを作るって言われるのが当たり前になってる世界の中で、まさに性善説をまさに生でやってるから、まあ、結果的にね絶対良くなるんですよ。その瞬間瞬間はいろんなバイアスかかっちゃうから問題が発生するかもしれないけど、でもそんなどうでもよくて草だと思ってるから、最後はだって別にいいじゃんと、好きにやれと、だって俺は好きにやってっからさみたいな、そういう世界観だと思うんだよね、うん、
さっきの退職エントリーの話と同じで、うん、基本的に辞めるとか抜けるとかっていうのはネガティブじゃないですか、うん、どんな理由があってもねネガティブなんですけど、今過去辞めてった人たちっていうのはやっぱ給料ちょっと高いんですよ、他と比べると、他のメンバーと比べると、ね、高いし、その人が辞めるからっていう話を社内に言っても誰も驚かない。それはもう納得なんですよ。つまりそれぐらいの信頼関係とコミュニケーションレベルが常に取れてるんですよ、
うんうんうん、
あの人はきっと辞めるかもねって思ってるってこと、本人に聞かなくてもね、まあ、俺だったら、まあ、きっと辞めるって言ったらスッと辞めさせるだろうなっていうふうにだろうなが聞いてるんですよね、信頼度があるから、まあ、じゃないとちょっとしんどいですね。なんか裏でこそこそやってね、プライベートチャンネルとかでこちょこちょやるのって気持ち悪いんで、話合わなくなっても嫌なんで。そうだから、うちスラックはねプライベートチャンネル一個もないんですよ。
まあそれ原理原則なんですよ、自然淘汰で。
そう、
必ずさらされてることによって、いやプライベートな瞬間にもういろんな、いわゆるカオス的なことが起こるんですよ、うん、いやカオスになった方がいいっていう瞬間もあるんだけど、大概やばい方向に行くんで、
うん、
もしフラットにした方が、まあ、自然、まあ、いわゆる原理原則やった方がいいと思います。でも既得権益の人たちはやりたくないんですよ、秘密の中でやる情報の非対称性を価値にしている人たちだから、まさに個室の会話とかエレベーターの会話とかいろんなところで俺が持っている情報がみたいにやりたいんですよ。だから社会学的とか行動心理学的に言うとマウンティングです。既得権益はマウンティングなんです。
分かってんだろうなお前はなって、分かってんだろっていうやつね。
だから権限とか肩書きで生きている人は亡くなった瞬間にパーの喪失なんですよ、
うん、
廃人になっちゃうんです、
うん、そう
だからパーソナルとリレーションを持っている人と、いわゆる権限パーを持っている人の違いはそこなんです、
うん、
だってパーがなくなっても、いわゆる権限パーがなくなっても個人としての強みとか関係の強みがあればどんどん人が寄ってくるんです、うん、だけど肩書きで生きている人が役職定年したりとか、
うん、
違い会社にいたりとかな瞬間にバラバラ崩れてるんです。
そう、
なんかここにいる人ってみんな個が強い人たちばっかりだから、
うん、
なんかこういう会話になりますけど、
でも
いや個が強くない人たちを呼んだら多分話が進む。そもそも、う
ん、これ残念ながら多分辞める時に初めて気づく瞬間なんですよ、
うん、
部長やってました、 役員やってました、うん、役員定年ですと、え、俺何やればいいんだっけみたいな、何が好きだったんだっけ、
ね、
第二の人生を考えてない、まあもちろん個性だから、うん、自分の人生だからいっぱいできるはずじゃないですか。
そうですね、
でも肩書き縛られた人って例えば再雇用になりますと、うん、自分の部下が自分の部下が上司になりますと、うん、耐えられますかって話です
ね、うん、
しかも給料安いと、新人並みですと、うん、そうでもどこもにもやって終われないですと、
うん、そうだ、
そんな世界がまさに今起きてるんですよ。そう、金融系なんかバリバリですよ、やばいですよ、もう視点どんどんなくなってるから。
ここなんかはこのメンツは特に自分の名前とか個人を表に出すじゃないですか、それはすごいリスク背負ってんすよ、めちゃくちゃリスクあるの。それはやめても悪態が全部引き継がれていくってこと、良くも悪くもね。
そうね、そうね、
そうですね、
だから会社に関係ないってこと、
そうそう、
個に引き継がれてるから、だから一生なんだよね、その業界にいるのか何なのか分かんない、国なのか分かんないけど、一生
一生ね、男より肉が好きって言われるから、
そういうこと、
男興味ない人は肉しか興味ない、
いやでも
よくないね、よくないね、よくないね、いいね、肉っつって。
私もそのフリーランスになって自分で根付けをしなきゃいけなくなったじゃないですか、うん、立場的に、だからいくらにしたらいいか全然分かんなくて、で私みたいな、なんだろう、立場で仕事してる人が実はあんまりいないんですよ、そのフリーランスで。
じゃあ俺がジャンマにやったろか、手数料率、
いやいや、私が
俺が大リーガーのプロ交渉人として、
まあでも本当にそういう
のはグイグイ上げて、
めっちゃありがたいんですけど、まあ、その代わりちょっと
成功報酬
めっちゃありがたいんですけど、いくらいただいていいんだろうみたいな、逆にすごくいい金額で、
それは優が決めることじゃない、俺が決める。
オファーをもらっちゃうとなんか恐縮しちゃうっつうか、あーこんな仕事できるだろうか自分にみたいな、
ビビるってこと、
あ、それは頑張るしかないね、
で頑張るしかないんですけど、でもなんかそういう、なんだろうな、会社員時代に全然経験しなかった恐怖みたいなのが、評価に対する恐怖、
そんなん会社員でも当たり前ですよね、そんなんね、
多分ね、思うんですよ、会社員は守られてるから、
会社にね、
そう、うん、だから失敗イコール役を失うかもしれない、評価悪くなる、うん、せいそんなもんじゃん、
う
ん、命かかってるわけです
よ。そうそう、
生活ね。
ご飯が食べられなくなる。
そこのリスクはあると思うんですよ。だけど、
来たらおご
ったで。で、命がかかってるかもしれないんだけど、
すごいありが
たい。最後は
聞いて聞いて。
最後はね、はい、自分が決めるんですよ、うん。相手が決めるんじゃないですか。自分が決めればいいやつです、うん。どんな結果であれ、それを認められる努力があれば、うん、学びになるし成長するんだけど、
そう、
自分が、いや、あの、悪くないとか、
そう、
こうじゃないとか、相手が悪いってなった瞬間にドボンするんです。本当に
その通り、
入れ替える以上ドボンするんです。
その通り、
そうですね、
これがまさに成長続けられるのか、うん、ドボンするかの違い。
自分で決めるっていうのはすごく大事で、自分で決めると後悔しても納得できる。
そうですね、
自分で決められたものじゃないことで失敗するとすごいモヤモヤする。
まあそれあるね、
うん、いやそれはね、もうだいぶ昔からそれは俺思ってて、何かここぞという時、覚悟を決めなきゃいけない時がもし来たらもうすぐ決める、うん、悩まないようにしてる。なぜなら1週間悩んでも
結果が変わらない、う
ん、変わんないんですよ。その時に思った直感のものと1週間後と1ヶ月後ね、変わんないんだ、うん、なぜなら人はね変わらないから。
もしもやもやが分解できたらね、いいけど、そのもやもや分解できなければ、うん、もうその最短の分解ましたら、もう、
そう、
あと決めるしかない。
決めの問題。
そう。決められない要素がもしあるんだったら分解すればいいし、分解しきったら、あとは、これとこれとこれが揃ったら決めるっていうことを決めればいい。うん、この違いだよね。だってもう材料揃ってるのに、どうするんですか、いやー決められないって。
そう、
じゃあもうドボンですね。
いやもうね、上質はそんなんばっかり、
そうそうそうそう、
本当にあのね、 って会社があってね、はい、そこの上質がね、その製品のね、丸パツ表を出せとかって、どれがいいんだみたいな並べて、丸をいっぱいつけたいのが欲しいって言うから、
やばい。いや、俺すげえ、すげえ聞かれ
る。そんな丸がいっぱいついてるの
を、関係ないじゃん。
いっぱい項目こっちで書いたら、全部そこに丸つくじゃんって。
だってその項目ってそもそも本当に必要な項目だっけみたいな。
いや、そうそう、だからそれがね、その項目自体にそのね、なんか根拠を示せみたいなこと言い出したらいくらでも作るんですよ、そんなの。
だったら触って自分がいいと思うことで使えばいいじゃん。3ヶ月も1ヶ月
とかやりたい放題じゃないですか、丸バス表なんて。ベンダーが例えば、ね、ネットスコープがネットスコープ売りたいのにね、シマンテックとトレンドマイクロと丸バス表持ってきたら全部ネットスコープに丸がついてるんですよ、そりゃ。当たり前じゃないですか、そんなの。シマンテックに丸バス表持ってこいって言ったら、シマンテックとか全部丸ついてるんですよ。
言いたい放題
言われて、まあでもそういう意味で言うと、俺5年前から比較表やめた。丸バつけることに意味がないから、うんうん、だったらまず自分触れと、うんうん、触っていいと思ったら、なんでお前いいと思ったの、うんうん、こうだったらやれと。でもこういうだったらこっちも触った、うん、2つぐらい触って決めようと。でも1個でもすげえ言ったったらもう2つ触る必要ないと、やれと。まあ、そういう世界観じゃないと、もうだって比較しても何を軸に決めてるか分かんねえじゃん。そもそも無駄な軸がいっぱいあって。
丸抜表って誰のためのものなんですか？人気上げるときの
欲しいもの、欲しいよ。
経人にこれがこう選んだ理由みたいな、
説明資料的
に。なんかあの一応努力しました。
これ何でも書けるんですよ。だから後付けで書けるから、変わってこれとこれで危険だったら3つぐらい、王者の3つ並べて、これとこれとこれだから、だから別これやったら総合丸みたいな。もう5分で終わります。
そのプレゼンの資
料5分で終わります。
なんかその難しいね、ちょっと横文字の単語を並べとくと提出資料になる。
これそういう資料は全部3分から5分でやっつけてる。
ビッグデータとか、RPA とか、最近流行るのはゼロトラストね、うん、全然関係ない内容それつけとけばかっこいいみたいな。結構ある。
だって俺一回もそういう役員向けの資料とか書かせたことないから。俺全部書いてるから。だって書かせても意味ないから。
でそれをね、外注先に書かせようとする会社がいるんですよ。それは良くないよ。書いてよ、そんな
の。それはまずいっすね。まずいまずい。
上がだって
どういう、もう既得権益のなんか王者になってる、
そんな俺ら
は役人的な仕事じゃないですか。
俺そんな仕事なわ
けないよ。それ用意してました。パーン出してもらう。それがバリューね。そんなのアホみたいな、もともと作ってましたよみたいな。
ああ、
アホらしい。
俺は俺をかかってるけど。
あるけど。あるけども、
そんなアホらしい資料も100年前から作ってますわ。
いや、あるけど、それを言ってほしくないから出さない。
というか、むしろもう鉛筆舐めて、俺これいいと思うんだけど、お前どう思うっていうぐらいでいいですよ。いや、俺はこれいいと思うんですけど、なぜならばこれとこれとこれだから、ね、っていう会話した方が100倍価値ありますよ。
本当はね、そうなんだけどね。
で、触ったからこそ語れるみたいな。
なんかね、そうなってないんだな。
なってないの？
そうなんですよ。ちょっとね、コミュニケーションロスがあるんですよ。
あるの？あるの？会社自体が大きくなりすぎちゃってとか。
まあまあまあ、上がまずその興味がないから話に入ってこない、うんうん、現場も別にやりたくない、うん、コストは削ると言われる、
うんうん、
で年間でどんどんサブスクリプションでしょ、うん、でオフィスだって365に切り替わって固定ライセンスやめていきとか、そのね、じゃあ G スイートに変えましたとかって結構頑張ってるところがあっても、そんなのは本当システムのごく一部でしかなくて、うんね、オラクルが山ほどいます、 SAP が山ほどいます、そっちでも年間何百億かかってますみたいなのが実態。メインフレームあと何台あるんだっけとか普通に話してる、うんうん、まあ、HPUX とか全然出てくるん
で、う
ん、
ね、
それが当たり前の世界で戦ってる人たちなので、まあ日の目を見ないですね。
ないね、
すごく辛い。
もう決めの世界なんだけどね、
そう、うん、でも一番上とかね、トップの人たちはもうどんどんやろう、データが、データさんこんなこと言ってるすっごいいいじゃん、どんどん自動化しよう言うんだけど、話が終えてくる時にはなくなってる。
そうなん
で、トップの人たちって経営の人ってこ
と？そう、 CEO クラスね。
だって結局現場わからないから、
はいはい、
できませんって言われた瞬間にマジかみたいな、 あ、そうなんだって。でこれ止まりますよって言われた瞬間に、止まる。決断できないんですよ。でもそこがちょっとでもリテラシーがあって、いやだけどこうとこう立てつけて、これここは一瞬止まるかもしれないけど、これいけるよねって言った時に、あ、これマジ分かってるわと思ったら、やらざるを得ないんだけど、でも分かんないと、もうそういう会話しかない。えない。
でまたそのね、ここにいるね、そのメンツはちょっと おかしな人たちばっかりだから全然参考にならないんだけど、誰もが情報システムの中でこういうふうに表に立って、いやうちはオフィス撤廃して G スイートに移行しましたよみたいな話って結構ある、うん、掘れば、うん、実は結構ある、うん、だけど出てこないのは、調子自体がすごく閉ざされていて評価されにくいっていうのが
あって、だって表に出たらあのめっちゃもう刺されるから
ね、刺されちゃうし、あの社長自体も例えばそれがすごいことだってことがあんまりよく分かってないっていう、
だってやることやっただけだよね、そうそうそう、むしろマイナス、
予算取ったけどぐらいで終わってる
そう、むしろ金使ってマイナスみたいなね、
話聞けばめちゃめちゃすごいことやっとるやんけみたいなのは結構いるけど、なんかシュンとしてる、特に上質子会社みたいなところまで行っちゃうと、もう全然話上がってこない、
まあ、完全マウンティングだよね、
完全にマウンティングですね、うん、
そうなんだ、
だからそこはやっぱり失われた30年をやるためには情報子会社なくしちゃうがいいよ、
令和、
ね、令和だよ、令和だよ、
令和元年、
何のためにね、誰にとって嬉しいかみ
た
い
な、
ね、
令和元年やること決まってます、
うん、
あります、なんか
それ
令和元年だからや
ろうみたいな、大変なんですか、
え、
システム対応なんか、
いや全然
全然
全然、
いや言語の変更なんて歴史あるんだからさ、全然
ヘナチョコで、
ヘナチョコ
大したことない、
あの この間あの
なんか騒いでるから
なんかマイナス12とか18してるコーディングしてるやつがいて、
あーいたいたいたいた、
これアホやなと思って、
いたいたいた、
もうマジマジかと、
あれ本当かどうか分かんないですけどね、
まあでも多分
いそうな気がしたら見た時に、
まあでも、あ、もう別にあのやれば大体ヒットするから直せばいいだけの話なんで、
紙のレイアウトはね結構大変だと思う、まあまあまあ、印刷し直しなきゃいけない、役所の提出系とか金融系、健康保険、
そうそうそうそう、
ああいうのはめちゃくちゃ大変だ、でもあれはシステムじゃないから、
そうそうそう、
どっちかってフロント系、
フロント系
でしょ、あんなんだって平成までしかなかったとしても横線引いて終わって書けば終わりじゃん、だって結局紙で見てるんだから、
訂正いけるからさ、
あ、確かに今日結んだ契約書、
そうそう、
平成32年ってなってたから、うん、ピッピッってなって
る、だって免許証だって今更新したら平成で、うん、こう次の更新、そ
う
そ
う
そ
う、
3年後まだ、ね、平成のままだよ、ね、
まあ、でも T 電鉄グループでさえもう西暦に社内文書全部したから、だから社内文書は西暦になってない会社って大手あるみたいに思うけどね、
いやーちょっとどうだろう、
まあでもね、 あるんですよ、確実にあの制度会計とかはね、あの提出物って絶対あって残ってるんですよ、社内は、まあ、なくすっていうのはあるかもしれないけど、でも必ず外の世界に触れてるから会社ってあるんですよ、だそこのアジャストするだけの世界なので、まあもう分かりきっていればもう決める問題でパパってやるだけで終わり、
その前でかなる手書きですよね、
そうそうそうそう、
データ変換じゃなくて、
そうそうそうそう、
そんなのにょろっと書いてにょろって書いて